ヨハネの手紙第1、2章18節から27節。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来ると、あなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって、今が終わりの時であるとわかります。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら、私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし、出て行ったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。あなた方には、聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父を持っているのです。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り、御子のうちにとどまりなさい。天の父様、あなたは私たちを愛しておられます。そして、御子のうち、御父のうちに私たちをとどめてくださり、そして、御言葉とご聖霊の解き明かしと示しを与えてくださいました。どうか、始末が近づいている時代ですけども、恐れることなく、信仰を全うできますように、どうか守ってください。偽りを見抜くだけでなく、愛の一致をもって共に励まし合って歩めますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネが、書いてきた、状況としては、いろんな異端が、現れてきたと言える状況がありました。背後で働くサタンは、まず、キリストを試み、そして、信じた、ものを、迫害するだけでなく、キリストを十字架にかけ、そして神の民イスラエルを、敵対、させました。福音が異邦人のもとに入ってきますと、そこで、ユダヤ人たちを、迫害に駆り立てて社会不安を起こさせて、この 福音の教えが不穏なものであるという、捉え方をさせて迫害させました。それでも福音の勢いがとどまらないので、今度は内外から偽りの教えを持ち込んで教会を混乱させようとしていた時代です。巧妙に見えるところでは仲間のようにして入り込んだ異端が、巧妙に信仰を否定して、そして自分たちと一緒に偽りの教えに引き込んだ者たちを連れて出ていく、そういうことが起こっていました。かつてはそういうことが頻繁にありましたけども、今はあまり聞きません。今はどんなふうにサタンは働いているかとも思うんですけれども、いよいよなりふり構わない状況がこの感染症の時代かと思います。教会を狙い撃ちするのではなく、あらゆるこの私たちの心を慰める、交わり、また集い、教え、それら私たちが証しをしていく機会を、そして共に集まって励まし合う機会を、感染症のみならずそれに伴う不安を広げて損なおうと、まさに無差別の試練が及んでいる時代ではないかと思います。しかしその中で私たちはキリストにとどまって励まし合っていきたいと願っております。そんな流れを覚えつつ、この当時の教会が多くの反キリスト、キリストを否定する教えに内外に攻撃をかけられているという状況を覚えながら、この箇所を見てまいりましょう。さて、18節から21節の前半部分、そして22節から27節の後半部分に分けて、ここで伝えられていることを見てまいります。まず前半の部分ですけども、18節にありますように、反キリストが現れてきたと、あらかじめ予言されていた困難が及んできましたけども、それは昔からあった働きであり、そして世が終わりの時に、この前哨ではなく、本格的に働き始めてきただけだと、思いがけないことでないことを確認しています。さて、反キリスト、アンティクリストスと、アンチという言葉ですね。これは野球では、アンチなんたらという言い方をして、特別に、強いチームが苦しむなら、どのチームが戦っても構わないと、そういう特定のものに対抗する、反対するという意味があります。キリストに敵対する勢力、またこのアンチという言葉にはもう一つ意味がありまして、取って代わるものっ という意味があります。その意味では、偽キリストという働きも含まれています。反キリストと呼ばれる人たちはまさに偽物の福音、ひいては偽のキリストを伝えて、真のキリスト、また真のキリストへの信仰を損なおうとしていました。これは終わりの時の印です。イエス様がこう予言されました。マルコ伝の13章の22節23節をお読みいたします。マルコ伝13章22節、新約聖書96ページの下の段です。マルコ伝13章22節23節、偽キリストたり父、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。このキリストの預言が成就してきました。どんな働きをしていたかをヨハネはここで触れています。19節、第2章の19節、ヨハネの手紙に戻っていただきますと、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。仲間のようなふりをして入ってきて混乱させて、囚われた人たち、騙された人たちを引き連れて出ていくということをしていました。出ていくというのはこれ以上もう偽りを言えないという状況が生じたからですけども、教会にとっては大変大きな痛手です。おそらく歓迎して愛を注ぎ、そして仲間だと思って、一時は共に励まし合っていたつもりだったんですけども、実は違っていたということが起こったのです。ヨハネはがっかりしないように、もともと仲間であったのではなくて、仲間のふりをして入り込んでいたのだからと。そしてこのつらい出来事ですけども、それは毒麦の例えと同じように、熟さないと本物か偽物かを見分けられなく見分けられないので、その実が熟してから偽物であったことが明らかになって出ていったのですから、それを神様の計らいであるし、よかったのです。もし疑って真の救いを得ようとする人たちを排除するようになったら、永遠の命を受けることが困難になってしまう。そういうことがないように、時が熟して出ていくようにされたことは感謝すべきことです。そしてこのような分裂と思えることが起こったことは、自分たちの教えに問題があったのか、信仰に問題があったのかと、ついがっかりすることがあるかもしれませんけど、そうでないことをヨハネは告げます。仲間でなかったことが明らかにされるためであり、20節には、注ぎの油、ご聖霊の 満たしがある、また教えがある、励ましがある、あなた方は真理キリストを知ってますとはっきりと宣言しています。21節に、私がこのように書いてきたのはあなた方が真理、言い換えればキリストを知らないからではなく、真理、言い換えればキリストを知っているからですと、そう励まし、偽りはすべて真理から出ていないからです。イエス様は完全な救いを与え、そして完全な救いの完成へと導いてくださっています。キリストのものとされたものは誰もつまずくことはありません。最後まで守られます。神様は見捨てることなく耐えられない試練に合わせず、すべてを益としてくださいます。ヨハネの福音書の3章5節、イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。私たちは聖霊によって生まれました。16章13節もお読みいたします。ヨハネ16章13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。教会が試練に遭うことがあります。しかし救いは確か、キリストは真理であることを私たちは信じ続けていきましょう。さて、続いて、では偽り者とは何かと、偽り者、反キリストを見分ける、基準とは何か、それは明確だと伝えています。最も大きな、この確認点は、イエスがキリストであることを否定すると。ここの点ではもう明らかですね。救い主、この方が救い主であり、父なる神と一つであります完全な神であり、そしてこの方が人となられた、これを否定してイエス様は救い主でないと、ここまで言われると違うことは分かりやすいんですけども、父なる神と同等である、その知恵と力と清さと、それらすべて父と同じである、完全な神である、このことを多くの異端は否定します。そして人となられた、ただ神の子が普通の人に宿ったのではなく、神の御子が人となられた、そしてそれは一時的なものでなく、ずっと永遠まで であるということを反キリストは否定します。また、ついで言うならば、このことを証ししているのは聖書です。まあ、当時まだ聖書は完成していませんでしたけれども、人たちの教えにはそこに明確に教えられていました。聖書が言っているのに違うと言っていることはまた異端の証拠です。素直に読んでいけないと。そう言って聖書を否定するところで偽り者が分かります。このことをしっかりと捉えているならば私たちは惑わされることがありません。異端の教えは後から出てきたものです。まあ、聖書の教えは、単純でまた、素晴らしいんですけども、人間の常識と違いますので、なかなか受け入れにくいという部分があります。そこにつけ込んで、この世の教えと、似たものに福音を曲げてしまう偽りの教えがはびこりますけれども、それはあくまで後から出てきたものです。オリジナルを本筋を変えてしまったものなんです。今も次から次からいろんな教え解釈が出てきますけれども、24節にはっきりとあります。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさいと。そうすれば御子と道のうちにあるのですと。そして、最後の励ましは、聖霊がとどまっている、だから人に左右されないという、これが第三の、区別すべきところです。もちろん教会で、信仰を守り、また、受け継ぎ、また受け継がせることは完成していくためには不可欠なんですけれども、しかし、イエス様を信じてご聖霊をいただいた人々は、まあ、私たちも含め、聖霊が聖書を正しく教えてくれるので、人間の教えによって、左右される必要はないのです。基本的に聖書とご聖霊の働きがあれば健全な信仰を保つことができます。救いを受けることができます。もちろん私たちお手伝いさせていただきますけども、しかし偽りの教えは聖霊の働きがありません。聖霊に逆らっています。誰がその教えを編み出し、また広めていくか、人がなければ人が働かなければ偽りの教えは出てこないんです。たとえ、一時惑わされても、改めて聖書を読み祈り、そして、聖書を探っていくと、単純な救いの福音が迫ってきます。この組織に属さなければダメだとか、私の教えに従わなければダメだという人に従う必要はないんです。 神様ご自身がその信仰をまた救いを守ってくださるからです。聖書とご聖霊、それによって教会も立ちますし、クリスチャンも立っていくんです。それ以外のものが必要だという教えは偽物です。私たちはこれらの点、昔から変わらない聖書の教え、そして聖霊の示し、それがはっきりと伝えているんです。正しい福音を、全知全能の神の御子が世界を創造し永遠に存在しておられる父と一つである神の御子が人となってこの世に来られ、聖書の預言の通りに私たちすべての罪のために十字架で死なれ、聖書の預言の通りに三日目に死者の中から復活された、ここにとどまれば、教会にはいろんな個性はありますけども、真理のうちに立っています。私たちはもうこのことは何度も聞いているでしょうけども、ここにとどまりましょう。その時に私たちは神のもとにとどまっているのです。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちを真理のうちに守ってください。何度も何度も聞いた教えですけども、ここにこそ命があり救いがあることを、どうか確信させて歩ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。